あの飛信ってね、あれはもう数年前からあの文字を書いた。飛ぶ神って、あれは多分私のオリジナルだと思います。私がインスピレーションで、まあ、神に飛ぶで、今から倒れる前からあの文字を使ってますから8年ぐらい前ぐらいかな。で、言葉だけ先あるけどね、まだそこまで行ってない感じでした。神に飛んでる姿だから、文字がね先に出る、後からそのことが起きてくる、その繰り返しなんです。これもあ、やっぱりって感じです。去年の6月頃、やはり部屋でこう朝方寝ていたら、うつらうつらしてたら、体がなんかビリビリって剥がれる、痛っってこういう半分夢みたいな、もう自分の残ったカルマが剥がれるような感じ、ビリビリって剥がれる感じ、半分夢のような、痛っってこと剥がれたらね、間もなくね、間もなく地球がパッと脳裏に出てきた。で、地球の間もなくその地球をじーっと見てたら、そこから線がぐーっと上がってくる、ずーっと上がってて、だんだんその線が広くなってくる。で、地球が通れるぐらいになってきた。そしたら地球がふわーっと上がってくる。その時にパッと浮かんだのは、この地球のここの常識は、ここの常識では通じないっていうのがパッと出てきた。そうしたら目の前にあったね、あの額が飛信って書いた額なんですよ。バターンと倒れて落ちたんです。地震も何もないんですよ。倒れるはずのない、これどういう意味なのかなって、看板外せって意味かなと思ってでもね、落ち方が違うんですよ。バサンと落ちて、ポンってやって、ポンと立ってね、あの壁地沿いに立って、壊れないように立って落ちてるんですよ。あれもびっくりしましたね。そして私が起きた布団がびっしょびしょなんですよ。おねしょじゃないですよ汗でびっしょびしょなんです。だからそれも一つの予知夢というか、まあまさに今地震が起きて、だから私が自分に起きることについてくるのも大変なんですよ。これはどういう意味なんだって。それは自分のレベルの解釈の仕方しかできないからね。だから自分の意識が変わっていくと、だんだんだんだんそのあった出来事が全然違う捉え方ができるようになる。まあそういうことで、でもそれでもそれでも私は自分をあえて信じないようにしてました。あれ、普通は信じなさいって言うでしょ。普通は信じなさい、神を信じなさい。もちろん最初は信じなきゃいけません。私は信じるのを越してるから、確信を持ってるから、倒れても死にそうでも私は、だから自分で言えば私は、まあね、皆さんだから言うけど、もう絶対本物だって分かってるんです。だからもう自分で自分をどれだけ疑おうが、人が疑おうが、へでもないんです。本物のダイヤモンドはいくら疑われても本物である証明をできるチャンスに恵まれてるだけなんです。疑えば疑うほど本物であるというしかなくなるわけです。疑いきれないわけです。だからいくら疑ってもどうとかないんです。だからむしろ疑った方が本物であるかってことが明確になるんです。 まあ私の本にもそういうの書いてますけどね、事実は私はそういうふうにやってきました。だから私がやってきたことをね、本当にやってきたことをそういうふうにしてやってきました。まあそういうことで、神という言葉にもう絶対的なものを持ってるんですよ。どうにもならないんですよ。よし、思いっきり踏み込んでいこうと。今だと。その時を待ってたんです、20年も。今までね、本当に自分の力を出したという記憶ないんです、まだ。いやもうめちゃめちゃ自信ありますよ、私は。多分もうそれはもうどうにもならないぐらい、20年間それを繰り返してるんですから、もうその自信たるやもう下手外れです。だってもう20年間芯が一筋で一人一人やって、それだけ証明してきて、もう今までの会社も全部やめて、もう財産も全部やめて、まあ裸からやって、そこまでずっと20年間確かめ芯が一本でやってる人は多分そういないと思いますから。私のこの中にね、どこかから持ってきて丸々持ってきて真似したのはほとんどゼロです。全部空中から出したみたいなもんです。ゆえに無限なんですよ。だからいくらでもできるんです。だからこのまま行ったら本当にね、意識が変わるだけで地球変わるぐらいになると私は思ってるんです。だから無限ですから、私たちの知らないことだらけですから。コペルニクスが一人で世界の意識を変えた、考え方を変えたのと同じです。まあそういう、そこまで踏み込んでやらなければならない時代が来てる。まさに率託同時ってね、率託同時ってね、まあ、知ってる人もいるかもしれないけど、鶏のね、ヒナが腹からこう、さあ今から表に出ようっていう時、つっつくわけです、トントントントンって。そうすると同じ時間帯に同じ場所を上から親鳥がつっつくわけです。下からヒナが、上から親鳥が、同じ場所同じ時間につっつくわけです。そしてね、ヒナ鳥が出ようとするわけ、親鳥が出してあげようと。まさにね、宇宙の神秘ですよ。まあそういうように、まさに皆さんが昨日信用してるのと、ね、社会が求めているのと、もうだいぶ率託同時なんだなという感じがします。一体どういう展開になるか誰も予想ができません。それを予想しちゃうと、その予想にさせようと思っちゃう意識が働くから、だから予想しない方がいいんです。とにかく、ね、意識を上げていくだけでいいんです。全く予想も、私たちが想像もつかないような、全く読めない動きの中で何かが起こります。まあそういうことで、とても読めない、また読む必要がない世界です。私の全部こう独創ですからね、次に何が起きるかわからないんです。普通こういうのはね、昔誰かが考えたものを持ってきたりね、仏教なんか全部そうですね、何千年前の今持ってきたりね、そういうふうにやってるでしょ。でも私のはもう常に もうある意味じゃ近代、ね、近代科学と同じような発想ですね。だからそういうの全部土台にして、だから私からみんな古いんですよ。だから勉強する必要ないんです。勉強しなくても、まあ、だって今、ね、携帯電話コンピューターって昔のは見ただけで分かるでしょ。そういう感じですから、勉強し直す必要はない。でも立派だったんですよ。エジソンが電気を発明して、ね、そしてもう今から電気を発明する人はいないですよ。電気をどう利用するかっていう人はいても、でもエジソンは立派だったんです。まあそういうことで意識の世界も無限にあります。まだまだこれから何が起きるか分かりません。だからどうぞね、注意深くね、私と付き合ってください。佐藤康輝は前こんなことやってたよって1年前の人が言ったって、こんなことはもうやってないって、もうだからもう印象を持ったりしたらもうそこにはいないですから、もうとんでもない方行っちゃってるから。でも明らかに私は自分のやってることをなるべく冷静に見るようにして、皆さんにこの信をして次元上昇して意識が変わったら、皆さんに起きることが、全く思いもよらないことがこれから起きてくるでしょう。だからそれをその時にそれに受け止める対処のできる自分になっておかなければ、ね、せっかくそのものが来ても全部見過ごしちゃう可能性あります。親の心をこしらせて、まあ、天が親だとしたら、ね、子供がそのことが分からなければ、自分レベルの解釈の仕方でしかできなくなっちゃう。だからその時こそあなたはまさに、ね、あなたがそれを受け止めれるような次元上昇をしてなきゃいけないわけ。私も、ね、こうやってね、本当は今日は私10時に来る予定だったんですけど、9時に来てあれするのは少し本腰入れようっていう気持ちもあったんです、寝てる間に。で9時に来て皆さんに集まってもらってお話ししてるんです。だから私は皆さんから確かに費用をもらってやっているけど、ね、そういうビジネス的な捉え方はしてないんです。私は命がけでやったってのはね、命がけで頑張ったのとは違うんですよ。相手が、ね、皆さんいろんな人来るでしょ、いろんな精神病の人、いろんな人来たり、その人は命がけだから、それを受けてたのをそのまま受けるのを命がけって言ってるんです。そのまんま受けるの。当時からですね、昔から一番私がやりたかったのはね、刑務所と精神病院なんです。そこでこのセミナーやりたかった。刑務所ね、皆さんね、想像してください。私が刑務所に1ヶ月か2ヶ月入って悪いことして入るわけじゃないですよ要するに彼らを更生させるためにね、私があらゆる手を2、3ヶ月入ってることを想像してみてください。どうなると思います？もうみんな人間変わっちゃうのは想像できるでしょ。絶対自信ありますよ。何百人何千人いようが。もしそういうチャンスあったらぜひ言ってください。私行きますから。今でもやりますから。だから刑務所でも札幌刑務所でも講演をやったこともあるし、もう間違いないで同じですよ。人間この真我から捉えたら変わらないです。 だからその部分であればみんなね生まれた時からの最初が間違ってるから、間違った方向でしか知恵が出ないわけです。真我に目覚めるというのはそれを元に正すってことなんです。本来元にも正す、一回チャラにしてご破産で願いましてはなんです。だからこの道で言ってる限りはこの道のアイデアしか出ない、この道の知恵しか出ないから、もがいてももがいてももう頑張れば頑張るほどその道、ね、泥棒さんが頑張れば頑張るほど大泥棒になるみたいなもんです。もうそれしか知恵が出ないわけです。だから元に戻さなきゃダメなんです。元に戻すっていうのは、ね、赤ちゃんになることじゃなくて真我に目覚めることなんです。それが元に戻るということです。ご破産で願いましてはです。だから人間にはね、ご破産で願いましては、一つは真我に目覚めるご破産で願いまして、もう一つはね、あの罪縁と終わる死ぬことです。人類が滅亡することがご破産で願いましてか、みんなが目覚めることか、どちらかです。どちらのご破産で願いましてがいいか、あなたが生きているうちにご破産で願いましてをやるか、死んでご破産で願いましてをやるかということです。私は生きているうちにご破産で願いましてをやりましょうという推奨をしています。まあそういうことで真我に目覚めていくというのはご破産で願いましてではです。だから究極の捨てる哲学です。あの皆さんが昨日指針したのは、あれご破産で願い合わせをしたんですよ。あの全部手放したからスッと上がったんです。だから神になったらね、もう皆さんの中にでもあの神が開発行動も受けてるものですから、皆さんの中の神はあるって分かってるわけです。だからね、あのもう一番価値あるものをが、ね、あなたの魂で分かったから、他のものが手放さざるを得ないんです。こうやって握ってるでしょ、これは大事だと思ってね、こうやって握ってちょっともう握ってください、もうこれ両手で握ってください。で彼らこれ握ってるのを一発で手放される方法、この100万円の札を2つぐらい入ってほらね、手放したしね、人間はより価値あるものが分かれば手放せれるんです。だから皆さん本当の神を知ったら他のものは一切大した価値なくなるんです。だから まさにそれが皆さんが考えてるんじゃなくて、深い意識の世界で、ね、手放してるわけ。そしたらふわっとこうなって、あれここはどこって言ったりしました。だからもう今まで握ってたこれが価値あると思ってたものが、より価値あるものが分かった瞬間に離しちゃうわけです。ふっとふわっとなる、そうすると次元が上がるわけです。そういうことです。だから今までの欲望の価値観とは全然違うんです。全然違うんです。そういう現象です。だから前のものに縛りし、ね、あのしがみついてる人は悪いこと起きたようにしか思えなくなる可能性あるんです。一見ニュートラル状態みたいになっちゃったり、なんでやる気なくなったじゃないかって、なんかおかしいよとかってなっちゃう可能性あるから、だから気をつけてちゃんと説明して、分かるようにやってからやらなければ、あの現世のことにあまり興味がなくなっちゃったりしたら、だから皆さんが自分の意思でやらなきゃダメなんですよ。私が強制的にやるようなもんじゃないんです。まあそういうことで、そういう世界です。だからもう私は皆さんに起きたことは全部解説はできます。でも根本はその一つのことから起きていることです。全く新しい人類の姿です。新しい姿です。あなたが興味を持つものが変わっていきます。あなたが価値を感じるものが変わっていきます。それでいいんです。 これはね、あの普通はね、あのこう考えてこういうことだっていう流れがあるけど、これは時間が逆転することなんです。いや、逆転、あのいいですか皆さんね、ちょっと説明します。あの神のせ、普通は私たちのこの意識の世界は過去があって現在があって未来があるというようにこう流れがあるじゃないですか。で、今ここがあって、このビルがあって、ね、新宿があって東京がある。でもね、神の世界にそんなものないんです。 そういうものはないんです。この場所とかこういうのないんですし、この時間、この、ね、過去もないし、未来もないし、今もないんです。今もないんですよ。今いいっていう立場は今じゃないから。だからもう過去も未来もないんです。それはあるのは私たちの意識の世界の中にあるだけだから、神の世界にはそういうのは一切ないんです。だからないから、もうないものないものね、その神々っていうのは全てがないって言ってると思います。神しかないんです。だから他のものはパッと手に浮いてくるわけですよ、ふわーっと。で、そういうことが、ね、後からいろんなこと、あ、こういうことなのかってどんどん分かってくる。もうね、我々の意識は時差が必要ですから、後から分かってくるっていうことは、もうそんなことだらけですよ。あのさっきも話しましたが、私、非心というのを6、7年前に編み出したのは、今、その頃も、ね、そういう言葉が一切あって、今まさに非心の姿が現れてきた。そういうものがどんどん後から分かってくる世界なんです。だから今何が起きてるのかってことは後からどんどん分かってくる。ああ、あれだったのか、嘘をつくなって言ったのはこのあれだったのかっていうことが分かってくる。ここはですね、こういうふうに思ってください。昨日こういう絵描きましたね、ここにいくつもね。で、こういう世界がある。でもこれは全部あなたなんですよ、今ここにいながら。この何重構造になってる。で、ここに 目の前の相手がいるでしょ、ここ見てるでしょ。だから消えたっていうでしょ、ね、消えたっていう瞬間は、こちらに行ったらもうこの人消えてるでしょ。こう 見たらいないってなるんだよ。ね、あなたの意識がパッと分かったら、ここにいる人が消えるわけです。で、この意識が上がると、これは皆さん愛に目覚めていくわけです。愛に目覚めていくと、で、自分の心の中にある愛がこうね、愛の次元が上がるわけです。そうすると、まあ、目の前の人も何重構造になってますから、ですからまさに相手の仏が見えたり、観音様に見えたりするわけです。それから、あのお父さんも愛そのもの、お母さんも愛そのものですから、お父さんに見えたりお母さんに見えたりするわけです。そのあなたの中にある愛が溢れ出ていること、目の前にいる人が愛の塊にしか見えなくなってくるわけです、ね、そしたら まさに愛の象徴が観音様だったり、ね、いろんな、ね、父だったり母だったり先祖だったりするように見えてくるわけです。だからここにある姿が、ね、この肉体のその人じゃなくて、全く違う世界がここで展開して見えてくるわけです。そうすると当然あなたから思いが湧き上がる、思いが変わりますよね。そうしたら出てくる言葉も変わるわけです。で、言葉を出すことによって、あのちょうどね、こう棒でグッと上に上がるみたいなもんだと思ってください。こうグッとやってクッと上がる。だからそれをパッと自分で認めた瞬間、そこは固定されるわけです。まあちょっと踏み台だと思ってください。踏み台にやってまたクッと上に上がる。そしてまた、あ、こういう体験をしたってパッと言ったら、またそれが踏み台になるわけ。そしてまたクッと上がっていく。まあそういう感じだと思ってます。まあ船をこうやってこういう棒があるじゃないですか。ポッてね、この支えがあってグッとやって船が前に進む。まあそれがそのまんま上に上がると思ってください。まあそういう作業だと思ってください。そうするとだんだん目の前にいる人、で、目の前にいる人だけが変わったわけじゃないんですよ。あなたの意識が変わったら全部世界が変わるわけです。だからあなたは世界を一緒に変えることができるんです。一緒に変えることができるんです。なぜならば、世界を見るあなたの意識が変われば変わるわけです。 なぜならば世界は向こうにないからです。世界はこちらにあるからです。あなたの中にあるからです。だからあなたの中にある世界が変わればいいわけです。そうしたらもう世界が全く変わるわけです。そこから出る知恵だとか行いは全部変わってくるわけです。だから自分っていうのはもう基本です。全部自分です。だから相手もね、相手も自分なんです。いいですか。今皆さん私を見てますよね。で皆さんから見ると私はここにいると思ってるでしょ。それは大きな間違いなんです。私はもうこの人数分だけにもう全員のどこにも行ってるんです。だからあなたの目を通して、あなたの目を通して私が目に飛び込んでいってるわけ。そして脳髄に入っていってるわけです。だから私はここにはいないんです。私はそちらにいるんです。だからこの人数分だけ私がいるわけです、ね、100人いたら100人分を100人の里親席がいるわけです。それも全部違う里親席が一瞬のうちにバッと、ね、まさに分光してるわけです。だから、ね、目の前にいる人は私っていうのは当然のこと。だから自分なんです。目の前に映って自分の中に入ってるから自分、何でも起こってこれ自分のものだったら自分のものって言うじゃないですか、ね、だからあなたの目に入ったらあなたのものなの。もう見た瞬間もあなたのものなんです。だからあなたのものだから、あなたのものが汚れてるとあなたが汚れるわけです。わかりますか、言ってみる。例えばね、例えばこうやってただずっと見てるだけだったら何かふわーっとしてるだけで、で幻なのかな、何なのかなというふうに思う。そこでちょっとね、実はこういうものを見たんですけど、こういうことを感じたんですけど、言った瞬間、あ、そうって言った瞬間、それがパッと固定されるわけです。固定されて、そこから次始まるわけです。ね、だから、ふわーっとそれだけだと、そのままふわーっとしたままで終わっちゃうから。だから、それをパッと言葉に出した瞬間、私今こういうものを見たんですって言った瞬間に、それを認めた瞬間にそれが存在してくるわけです。存在したもの代から次の物語が始まるわけです。そういう感じ。自分の中にのその人が嫌いなわけだから、うん、だからそれもその自分の中に相手が入り込んだら、その入り込んだものは自分のものってさっき言いましたよね。だからそれを嫌いとなったら、自分の中にある自分のものを嫌いだと、ね、うん、例えばこれはこっちにあるうちには自分のものじゃないから、ね、嫌いでもとってもない。でも自分の目に入って自分の中に入ると自分になるでしょ。でそれを嫌いったらこれが嫌いになるわけです。そうするとこれは自分のものだから自分が嫌いになるわけです。わかりました、うん、そういう感じ。皆さんでも全員体験してるわけです。自分のお父さんとかお母さんとか伴侶とかいろんな人たちをね、嫌な悪感情を持ってたのが一瞬のうちに好きになったり、ね、見られない感じも宇宙無限力で変身もみんな知ってるでしょ、ね、それをそうした瞬間あなた楽になったんですよ。なぜならば、ね、向こうにだから自分の中に存在してるからです。だから楽になるわけです。自分だからまさにゴミが黄金に変わった瞬間なんです。そうしたら幸せな心になるわけです。でそれはもう死んだ人であろうが過去の人であろうが同じです。自分の中にあるものは全部生きてるわけです。まあそういう感じです。だから全部自分がで、そうだから自分の中にいる相手が変わったら自分が変わったということです。あのね、嫌いな人を好きになるっていうね、物事の視点が変わるわけですよ。じゃもうちょっと分かりやすく言いましょうか。例えばあいつ俺の悪口言ってるなと言ったら嫌いになるでしょ。でもそれは後から聞いたらね、自分の間違いだったと。あの人はあなたの見えないところであなたを助けてるよ、もうあなたのことをものすごく褒めてるし、
あなたがこのままだったら困るようなことを窮地を見えないところであなたを救って命の恩人だよ、あ本当だって分かった瞬間どうですか、ね、変わるでしょ、うん、だからね、そういうし、ね、それは一つの視点が変わったってことです、ね、全く、ね、違う人の意見が入ってきて視点が変わっちゃうわけ、だからその本人そのものが変わったわけじゃない、自分の視点が変わっただけなの、視点が変わったら一挙に好きになったりするわけです。でその視点の究極は真我、真我は全てが真我で全てが愛だから、全てが神の現れですから、だから全てにいいこと悪いことという判断をしなくなるんです。だからこの神々の実習はいいことを悪いことという判断をしなくなる、全て神のなせる技、全てが愛だ、全てが神の愛、神は不完全はないから、全部全てが完全だから、全部私に何かを教えてくれてる、汚れてるとこは汚れたまんま鏡に映って自分が分かるだけですから、それは決して悪いこととかいいことじゃないですよね、ただ汚れてるのが映ってるだけだから、まあそういう感じです。だから視点が変わることによってそういう、ね、見方が変わるわけです。そうするとそういう、ね、やり方が変わってくるわけです。例えば北朝鮮の問題も、ね、視点が変わったらあんなの簡単に私は解決すると思います。もうあっという間にふわっと解決する。だから視点をね、そうしたら視点が変わるかとやり方が変わるから、もうあっという間ですよ。人間求めてる深いところで求めてるものがあるから、そこをやってあげたらもうふわーっとみんな変わっちゃいますよ。まあそういうことです。だから嫌いな人を好きになるっていう言い方ではないんですけどね、好きにならざるを得ないっていうより、ありがたいとしか思えなくなるわけ、だってそういうふうに見えるんだから、まあそういうことです。